第4章、わかりやすい案内方法。UD に配慮した施設とするためには、必要な情報をわかりやすく伝える必要があります。この章では、県有施設に必要な案内板と、その作成方法、視覚障害者誘導用ブロック設置の考え方についてまとめましたので、施設の用途、規模、利用者を考慮し、適切な方法を選択しましょう。4-1案内板の種類とデザインの基本ルール。設置する案内板の種類。県有施設には、施設全体の案内板と会議室予定表を設けるようにしましょう。床面積が2000平米以上の施設には、食事案内板も設置します。各階には、各階案内板を、各室には、各室案内板を設けます。統一性。内容を直感的に理解しやすくし、読みやすくすること。デザインの統一について。フォントは、各ゴシック体、メリオなどを使用します。最近では、UD に配慮したフォントも開発されています。使うフォントの種類を絞り、統一しましょう。絵文字や文字の大きさは、設置する場所と、見る位置との距離により異なります。例えば、距離約20メートル離れたところから、視認する吊り下げ型等の誘導用サインや、位置を示す案内板などの絵文字は、24センチメートル以上に、近くから視認する自立型や、壁付け型等の案内板などは、6センチメートル以上にします。色使いについては、色覚に特性のある人が見た場合の、見え方を、バリアントールなどで確認し、情報が伝わるか確認します。絵文字、ピクトグラムの統一について。絵文字は、設備や機能を絵で示すことにより、直感的に何があるかを把握できます。国際的に標準化されているものもあるため、まずは JIS 規格に定められた絵文字を使用し、次に、公共交通機関旅客施設の移動円滑化ガイドラインが定めているものを使用します。連続性、適切な場所にあり、目的地まで誘導すること。目的地まで誘導するためには、目線の先に、案内板を連続して設置する必要があります。視覚障害者には、視覚障害者用誘導ブロックを連続して設けると同時に、音声による案内を組み合わせます。案内板の設置方法は、床面に示す方法、自立式、天井からの吊り下げ式、壁面に沿って春平型、廊下側への突き出し型などがありますが、どこから見るとわかりやすいかを第一に、設置する方法を選びます。案内板の高さは、車椅子使用者や子供にもわかりやすい高さとしましょう。目的地までのラインを床面に示す方法も良いでしょう。4-2、視覚障害者誘導用ブロックの設置ルール。設置場所について。視覚障害者誘導用ブロックを、次の場所に設置しましょう。屋外、敷地の入り口から建物の出入り口までの経路。食事案内板やインターホンがある場合は、その位置を示します。屋内、建物の出入り口から、食事案内板や受付までの経路。建物の出入り口から、エレベーターまでの経路。建物の出入り口から、トイレまでの経路。インターホンがある場合は、その位置を示します。4-3、案内板作成例。施設全体の案内板。敷地全体の案内図は、情報量が多くなりますので、文字のフォントや大きさ、色使いを工夫する必要があります。会議室予定表。黒板やホワイトボード、ディスプレイ等で作成します。施設内の行事や会議の予定を集約します。食事案内板。階の平面図を食事図として表示し、施設の内容を点字で説明します。また、音声案内装置やインターホンも設置します。各階案内板。エレベーターホールや階段室等に設置するとわかりやすいでしょう。現在地の階の平面図を載せ、各室への方向やトイレの位置を絵文字、ピクトグラムで示します。他の階の情報も掲載できると良いでしょう。誘導用案内。誘導用の案内は、遠くからでもわかるように、廊下の天井付近に設置すると良いでしょう。 案内板に照明を照らしたり、内蔵させるとより分かりやすくなります。各室案内板、絵文字、ピクトグラムと部屋の名称を組み合わせて表示します。部屋の名称には、振り仮名等を言語表示を加えましょう。遠くからでも認識できるようにする場合は、壁から突き出して表示します。トイレ案内板。トイレの案内板には、どのような設備があるかを示すと利用者が使いたい場所を選ぶことができます。また、施設内のどこにあるかを各種案内板で示すとともに、出入り口やエレベーターからの経路には、誘導用の案内板を設置します。絵文字、ピクトグラムの種類。JIS規格で定められたものや、各団体で作成したものを活用しましょう。